平成24年、本日は9月の16日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の3章の10節から見ていきます。というのは、律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全ての塔を固く守って、実行しなければ誰でも皆呪われるということですね。この箇所を見てみましょうか。どこなのか。申命記27章26節ですね。申命記27章26節。この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民や皆、アーメンと言いなさい。ということですね。だから、ある意味では、これは我々が、旧約の民でないとしても、日本人であろうとアメリカ人であろうとですね、この御教えの言葉を守ろうとしないで実行しない、実行し続けないものはみんな乗られるということで、ある意味で我々はみんな律法の下にある、この行わないとみんな乗られちゃうということですよね。これはある意味では誰も例がないしにこんなことは言われてるということは一つ覚えておいてください。そしてところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからですって書いてありますように、こうも見ておいてみましょうか。旧約聖書の中でハバクク書の2章の4節、あちこちになりますけども、ハバクク2章4節です。身を心のまっすぐでない者はこう高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きるというですね。だから、律法によって生きている、信仰によって生きるというふうに旧約聖書では言われているわけであります。そしてまたガラテヤ書の3章の方に戻りますけれども、3章の12節で、しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。ですので13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。書いてあるからですね。で、こうも見ておいた方がいいでしょうか。13節、で書いてあるのは、申命記21章の23節ですね。あんまりあちこち言うのするとわけわからなくなっちゃいますけど、まあ、ここまでは見てみましょう。申命記21章の23節。21章23節。22節から見てみましょうか。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなきゃならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるということですね。でイエス様はこの木にかけられて、十字架の木にかけられて、そして、この呪われたものとして死なれたということは、この箇所からわかります。 で、言わんとしていることは、話をまとめるとこういうことだというふうに、理解できます。もう一度ガラテヤ書の3章の10節に戻りますけども、律法に行いにより人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でもみんな呪われる。だから、我々は誰でもある意味では律法を行わない、その旧約聖書に書いてあるね、生贄を捧げないとか、安息日を守らずに、今日ちょっとはっきたけ仕事をしたとかね、朝一番でやったとかですね。みんなすぐに乗られちゃうような、本当は聖書に書いてあるから、誰でもその、ちょっとでも聖書の、そういうこと旧約聖書のどんな小さな、教えでも守らないときは、もうみんな呪いの下に入っているという、そういうある意味では、誰でも、この、すべからく呪いのもとにあったものであったんですね。で、この同じ呪いって言葉が、この先ほど見たように、ガラテヤ書の13章の13節で書いてあるように、木にかけられるものはすべて呪われるといったように、主が、木にかけられて、そして、呪いとなって、我々の代わりに、律法を本当は我々が守らなきゃいけないんだけども、守らないために呪いにかけられた、ところを、我々の代わりに呪いとなって、木にかけられて、十字架にかけられて、死なれたゆえに、我々は、この律法から解放されたということです。それが、ガラテヤ書の3章の13節で書いてある。私たちを律法の呪いから解放してくださったということです。だから、本来は、繰り返しますけども、聖書にね、すべからくこの言葉を守らねば呪われるって言ったら、みんな呪いの下にあるんですけども、日本人と限らず、アメリカ人と言わず、イギリス人と言わず、みんな呪いの下にあるんですけども、でも、キリストが我々の代わりに十字架にかかってくれたので、それを信じた人は、この呪いから、例外的に、守られて、そして一歩を守らないからといって神の呪いを招くことはない、そういうことを言われているわけであります。分かっていただきましたでしょうかややこしいですけども分かっていただきましたでしょうか。分からない人は立法を行い続けていく分かっていってそういうことですよね。うまく言えませんけど、こんな人と言っても分かるかどうか分かんないですけども、誰かが代わりに、自分の罰を受けてくれたら、あなたは守れ、そこから解放されるっていうのは聖書の、言ってる論理であります。こんな例を言えば分かるかどうか分かりませんけども、私めは学校に行ってた時は仕事をしながら学校に行ってました。朝は牛乳配達をしながらね、学校に行ったんですけども、そんな私が大学1年になった時に教会の中でいい話があったんですよ。それは韓国に10日間ぐらいみんなで月曜集会行こうって話があってですね、で教会からも何人か若い人、そうじゃない人を含め何人も僕さん含め行くことがあって、で私にもお声かかったんですけども、で今は覚えてます、10万円かかったんですよね。その当時は私はまだ20代の頃ですからね40年近く3、40年前ですからね。10万円って結構大金だったので、私に牛乳渡して3万円の給料もあったんですけどね、結構大金だったんですね。で祈ったんですけどね、すごかったですね。3人の人が3万円もらったんですよ。で最後の1万円は私もさすがに1万円ぐらい貯金があったんですよで行けたんですよね。なんかすごい恵みだでした。でただもう一つ問題あって、私は牛乳配達したけど、牛乳配達ってあれ一日も休み足が配らなきゃいけないから、代わりにね誰かが配達してくれなきゃいけないんですね。でちょっとしょうがなくて自分の、 配達して、その店の店長にお願いしたらね、店長とかお金とか変わってくれて、1週間が通るぐらいか、あの観光行くことができました。あのおかげさまでありますけどね。あのまあそんな例で分かることは分かんないですけども、あの毎日食わなきゃいけない牛乳もですね、やっぱり会員の人が配ってくれば、その日は私も休んで観光行くことができましたように、同じように主は我々の呪いとなってくださいましたので、我々は本来はあの立法を守る、守らないと、呪いになるぞっていう、あの本当は呪いのもとにあるものなんですけども、我々は、そこから救い出された。それがあの聖書の言ってる論法なんで、だから呪いって言葉はそうなんですね。主が木にかけられて呪いになったっていうのは、本当我々の立法の呪いから上がらに出すために代わりに書きられた、そういうふうに聖書は書いてあるということは理解しておいていただきたいというふうに思います。そしてで14節、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。祝福に関して約束の御霊を受けるという言葉が、でまたアブラハムの祝福と関連して約束の御霊を受けるということがあの書かれています。で同じ約束という言葉はですね、同じ約束という言葉が後の方に出てきます。17節で、私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、そのうち430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることはないということです。だからここでは約束っていうのは、あの神がアブラハムに与えた約束のと言ってるんですよ。あのこの約束をね。だけど、で、また、18節、なぜなら相続がもし立法によるなら、もはや約束によるんではないからです。ここでも約束って書いてある。ところが神は約束を通して、アブラハムに、相続の恵みをくださったのです。19節でも約束が使われています。では、立法とは何でしょうか。それは約束を受けになったこの子孫が食られる時まで見、違反を示すため付け加えたものです。で、あの、アブラハムが、相続の地を受け継ぐということは非常にあの大事なことなんですけども、政治的にあの非常に政治大事な教えを語っているんですけども、そのことに関連して、約束、約束という言葉が書いてあります。でそれは、どういうことかで言うと、その箇所を見てみましょうか。約束を語っている箇所は、創世記13章15節で、約束ってことに関して先ほどその前に見てほしいのはガラテ書の3章、もう一回言ってきますけども、三章の純節で、約束の御霊という言葉が使われるということは覚えておいてください。あの、書かなくてもいいと思うんですけども、約束の御霊という言葉が使われております。そして、アブラハムへの約束。同じ言葉が使われるということは覚えておいてほしいと思うんです。で創世記の方を見てみたいと思うんですけども、創世記の13章の15節、 言います。総選挙13章15節、まあ10節から見た方がいいですかね。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を得た、あなたがいるところから北と南東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地を全部永久にあなたとあなたの子孫とに与えようということですね。で、子孫というのが、後で見れば、この使われている子孫という言葉は、単数で一人の子孫、これはイエス・キリストのことを指すというふうに理解されています。で、このように、神は約束の地を与えました。そして、ここの地に戻ってくることを、アブラハムは、ずっと、求めていたんですけども、その点に関しては他の箇所で書いてます。あれはヘブル書かどっかだったと思いますけども、だから他の地ではアブラハムは旅と寄留者として歩んでいたわけですね。そして帰るところを求めていた。それは地上の場所だったらいつでも帰るところができたけども、それは天の実は都を求めていたんだというふうに文章だったことですけども書いてあります。で、言わんとしていることはどういうことかというと、一つは我々は、天の都、アブラハムのに語って、神様が語られて約束の地っていうのは他でもない天の都のことだって、わざわざねエブル書だからね、はっきり書いて、皆さんも読んだ教科ありますよね。天の都ね、地上の地ならいつでも帰る時あったけども、それは天の都を通させてと書いてあるように、これはアブラハムが神様って約束の地を与えられるって型なんですよ。で、我々クリスチャン人生って、またアブラハムっていうのは我々クリスチャンの方であって、それは先週にも語りましたように、アブラムのやったことっていうのは今の一見見た感じは今の我々と何の関係もないように見えるんですけども、アブラムのやったことを真似しようって言ってもね、子供を連れてって、ね、でもって「さげ物だ」とか言って刀を振り上げてね、子供を殺そうとするとかね、こんなこと今誰も我々で真似したって危ない、子供虐待になっちゃうじゃないか。一見そうなんですね。そんなことはしませんよね。うちでもやってませんけども。だけど、でもそれって型なんですよ。それは主の前に大事なものを伝えるということであり、またそれは、約束の子供が生まれるということは、先週言いましたように、ドマ書の中では、死んだも同然の100歳で、死んだも同然のものが生きてくるっていうのは、皆さんまだ年取ってって100歳にはまだずっと間があるぞと思うかもしれませんけど、そういう問題じゃなくて、罪の中に死んだも同然の人の間から生ける命が出てくる、これ復活の命のことだということを書いてます。ローマ書にね、先週言いましたね、ローマ書の中で出てくるわけです。で、これはクリスチャンの方であり、もう一つはアブラハムはどのクリスチャンにとっても方だっていうのは、アブラハムが約束を与えられ、そして約束の地に到達するように、我々は一つは復活の地を経験し、もう一つは約束の地に入るように召されてるんですよ。で、その地に入っていって初めて、クリスチャンとしてのゴールに達するということであります。そういう方なんですよ。だから、場合によってはその約束の地に入れないっていう人も出てくるわけですね。または約束の地から追い出されちゃう人もいるわけですよ。というのはイスラエルは約束の地に住んでたんだけども、ダビデの王朝の最後の頃にはそこから引き抜かれてバブルに連れていかれちゃいましたよね。天の御国に入れないってことですよ。だから今で言うとキリスト教もね、世界のキリスト教もバビロン、アメリカに引っこ抜かれて、キリスト教となく別のものに導かれつつあるんですよ。だからそのような意味合いがあります。で、そういう意味合いで我々が非常に大事なポイントっていうのは、 この入るべき地に入っていくというあのことに大きなポイントがあるということを覚えてください。天の御国であります。その時にあの約束という言葉がたびたび語られていることを覚えてください。さっき一緒に見たと思うんですけども、ガラテヤ書の3章の10節とか17節とかいろいろ見ていくと、3回も4回もアブラハムに関して約束の言葉、約束約束って書いてあるんですよ。だけどそれはアブラハムの約束が成就するために何が大事かっていう時に、ひょこって書いてやっぱりヘブル書の3章の中に書いてあるように、ここにわざわざ書き出した約束の御霊っていう言葉が大事なんです。だから我々が入るべき地に入っていくという時に、いいですか、聖書はそこまで明示してないんですけども暗示してるんですよ。これ読み取らなきゃいけないんですよ。だから聖書ってあの親切なようでもあるし不親切もあるんですよ。で皆さんがあの表の文字だけ見てくっていうのは別ですけども、裏の文字まで見ていくっていう時にはこういったところも見ていかないと、結構大事なところが裏の文字で書いてあるんですよ。分かっていただけますでしょうか。約束っていうことで神様は読める人は読めっていうふうにして語ってるんですよ。それは我々が天の入るべき地に入っていく時にキーポイント、キーワードは約束の御霊だってことを言ったんですよ。アブラハムの約束を我々の上に成就するためにキーワードは約束の御霊なんですよ。で何を言ってるかというと、もっと分かりやすく言うならば、御霊に導かれていく人は神の約束にされた天の御国に入ります。だけど御霊に逆らって逆らって逆らって今日も明日も逆らっていく人は、おそらく失敗するでしょうっていうことを言ってるんですよ。だから皆さん の、あのその辺り非常にあの大事なキーワードなんです。でクリスチャンの中でもいるんですよ、やっぱりね、良い話を聞くって一つのことだけども、聞き従わないっていうのは別ですよ。言いたくありませんけどね、名前は言いませんけども、すぐ逆らってくる人っているんですよね。まあ、暗号の件でいっぱいいましたけど、だけど、だけど、別に、レミアに逆らう、それだけならいいんですけども、そういう問題じゃなくて、神の働きにこう全然逆らっちゃって、そういうことを、自分の歩みの基本にしてしまったり、またあんまり悪く言いたくないですけど、あっちの教会でもね、喧嘩して、こっちの教会でも喧嘩して、で、レミアってのはやっぱりすぐ、口をへの字に巻いて、すぐ反抗してぶつかってね、あっという間に出ていくとかですね、それぞれ生き方ではあるんですけども、結局でも、それが本当に神から来たものに、ぶつかって、ぶつかって、ぶつかっていくというときに、難しいんです。なぜなら御霊に導かれる人は約束に入りますからね。でそういう意味合いで我々が御霊の声に聞き従っていくかどうかということが非常に大きな、ポイントであるということは覚えておいてください。で皆さんが御霊の声に聞き従っていくいかないっていう時に、初めはその差はないように思うかもしれませんけど、これが10年20年続いていくときに大きな差となっています。であんまり皆様と言いたくはありませんけども、レムナントも主の声に聞き従っていく中で、あんまり皆様と言いたくないけども、他の教会でだんだんだんだん区分がされてきてしまいました。だから初めは何度も言うんですけども、個人的に私めが聖書は明らかに例えで書かれてるってことに関して聞き従った時に、場合によってはね、前の教会を出されても聞いていく時に、やっぱり入るべき道に、他の人が入ってないような狭い道に主によって導かれました。でいろんな聖書の終末のこととか見えるようになってきました。そしてさらに一方、アメリカが獣の国だというようなことも見えるようになって、そして今、ね、レムラントの教科で見てますように、明らかにこの今の時代っていうものをだんだんだんだんあの 主の聖霊の声に帰したらいい、また聖霊の声に帰したって、まあ、今日の土曜日もね、予言をしましたけども、予言をし帰したらいい、御言葉を読んでいく中で今の時代ということをはっきり悟ってきました。明らかです。これは今日のセミナーで言いますけども、聖書に書いてある今の時代に導かれるパターンって非常に明確に分かってきました。それはアメリカっていう特別なこの史上最強の獣の国を通して世界中にキリスト教会は廃墟に引っ張られていくっていうことを明らかに聖書は語っているんですね。で、そのような兆候が見えてきてます。昨日私めが府中の駅前の書店にちょっと帰り立ち読みしたんですけどね、したらある人に会いました。人に会うのがたまものっていう人になったんですよ。私も私大抵人が会っても私の方が気づくことないんですね。昨日ミカエルさんにも会ったんですけどね、すぐ横を歩いてって、どっちさんに気づいたか分かりませんけど、30歳ぐらいの時やっと気づいたんですけどね、ミカエルさんは先気づいてない気がしたんですけど、絶対気づかないんですね。昨日もその人と会った時も、向こうがこう聞かれて、知り合っていないんだけど、と思ったけど、こんばんはとか言われてから、なんだろうと思って、私じゃないと思って、私です。そういう人がいたんですね。で、話したんですね。いろいろ話してですね、すぐ別れようかなと思って、ね、これからちょっと祈っていく予定だったけど、でもまあ、彼のこともね、祈ってますからね、全くすぐ別れてっていうのもちょっとね、かなと思って、ちょっと2、3話したんですよ。で、なんか彼に渡すもんないかなとかあったんですけど、したらちょうど土曜日のディスナルとかでした、例のアメリカにいろんな資料ねあったんで、ちょっと見せてあげて、したらちょっと彼はびっくりしました。で、その時に彼がなんか府中になんかカルバリチャペルっていうところの教会が玉井家だかの近くにあるようなこと聞いた、そこに今行ってるところなんですけども、やっぱり外国アメリカ系の教会なんですけどね、そこの話をちょっと話しておられたんですけども、で私が資料を見せたら言ってました、アメリカ人たちが言うんだって、今日本でやってるのはこういう伝道だとかね、こういろいろチラシ配ってやってますかね、いろいろこう御言葉を語るとかね、アメリカでできないんだって、でできないって要はすぐと捕まっちゃったり、いろいろ非難が来るってことですよね。だから我々が聞いてね、私がいろいろインターネットとかから印刷してくるのは、私はインターネットでそれを見てるだけで外人から直接聞いてはいないんですけども、彼の話を総合するとやっぱりそれはアメリカでもそう言ってるらしい。だからこれは現実のようですね。で、話がついそのまま来たんでセミナーのことを言ってしまったんですけどね。しまったって言ったら言い方良くないですけど、怒りも来てほしくなさそうですよね。実は来るってただだったら来たいって言うんだけど、ただどうしようかなと思ったけど、まあどうぞ言ってしまったんですけど、どうでしょうか。まあ吟味して見心なら来れるように、そうでなければ来ないようによく祈ってみましょう。ことであります。その方に関してはですね。で、まあ、話は変わりますけど、まあ、言いたいことは何言ってるかというと、やっぱり現実だということだよ。アメリカではやっぱりそれが現実だということですね。だから、これも、我々はアメリカ行ったことないけど、そういうことも何年も前から示されていたし、で現実そうなってますね。これは何かっていうと、約束の御霊であり、御霊が導いてるんですよ。でレムナントはエヴァルコでもないんですけども、御霊の導かれた導きに従っていく中でこういったことをスムーズに理解してますし、また単に理解するだけであってセミナーまで行ってますし、またニュースレターも出してます。確かにそんなに反応はよくありませんよ。セミナーもね、あまり人は来てませんし、 盗れたってみんながお喜びってわけでもないんですよ。でも正しい種をまいてるというふうに思うんであります。これは約束の御霊なんですよ。御霊が導いてるんですよ。だから教会としても御霊が導かれるなら正しい道があるように、皆さんが天の御国に入ってくるっていう時にもポイントは約束なんですよ。だからパウロはここで繰り返し繰り返し言って、約束はアブラハムと約束はアブラハムと約束、いや、パウロは多分もしかすると自分ではそんな意識してないんで使ってるんですよ。アブラハムとの約束、約束って書いてあるんですけども、でも聖書を書いたら神様は分かってるんですよね。だからそのあたり読み取っていかなきゃいけません。これは明らかにアブラハムとの約束、いわゆるこれはアブラハムって全てのクリスチャンの父ですからね、我々の模範ですから、が我々の上にその約束が成就するためには、明らかにこの約束の御霊に従っていくってことが非常に大きなポイントなんですよ。だから今そうですよね。だから教科としてもそのように御霊に従っていくときに身を見ます。で、皆さんも入るべきところに入っていくんですよ。だからそれできちんと聞いていくってことは非常に大事なポイントだってことは、ぜひ見ておいていただきたいと思います。そしてそれとともに、ガラテヤ書3章の14節、15節、教会たち、人間の場合に立ててみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。で、これは先ほど言いましたように、創世記の中で、主が、あなたとあなたのアブラハムに対して、あなたと永久にこの地を全部永久にあなたとあなたの子孫とに与えようというふうに創世記の中で、主が、それの、ね、約束を与えてくださっているわけであります。約束の地なんですね。で、それは、あなたの子孫というのは、イサクに約束されるイエス・キリストですね。イエス・キリストに、があなたは一人の子孫なんですね。あともう一つ、アブラハムは、その地を受け継ぐんです。だから我々も、神の約束された地に入っていくという時に、大事なポイントは、我々がアブラハムの歩みをすることだということを覚えてください。で、これは先週も言いましたように、アブラハムは見た目ね、ただのなんか100歳のおじいさんですよ、皆さんとは関係ないように思うかもしれませんし、子供を下げてもすごい過激でね、なんか子供をね、まさに刀で下げ物って殺しちゃうことですよね。すごい過激だなって感じですけど、でもこれって繰り返してみますけども、ロマ書とかヘブル書を読む限り、これって我々の方ですよ。繰り返してみますけども、ロマ書を見るときに、アブラハムはおよそ100歳になって死んだも同然って言ったんですけど、そのロマ書のあたりを見るとき、こうやって罪によって死んだものが、復活の命を受けるって、それがまさにアブラハムの死んだも同然のものから、イサクが生まれてくるってことを言ってるんですよ。だから我々のことを指してあります。ので繰り返していますけども、先生言いましたけども、我々クリスチャン生活の基本というのは、もう一度言いますけれども、スタートは死んだも同然というとこから始まるんですよ。わざわざ死んでもいないのわざわざ悪いことする必要はありませんけども、皆さんがね、時々ヤクザの人がね、クリスチャンになって改心したって言いますけど、わざわざヤクザになるつもりはありませんけども、皆さんのスタートが、クリスチャンスタートが死んだも同然でも、それは問題ないんですよ。それは聖書、アブラハムが、我々の模範であるアブラハムがまさにそうですからね。これって別に体のことを言ってるけど、体を指して例えで言ってるんですよ。だから皆さんが罪の中で死んだも同然であって、ね、またね、宿題もできないとかですね、またもうね、 その泉パール牧師の本読みましたけどもね、あの証しのとこ面白かったですよね。酒もタバコもやって、そしてそれなんか麻薬もやって、フィリピンでなんか中毒になって、なんかこう大変になって死にそうな目になって、そこで初めて改心したとか言ったんですけど、死んだも同然ですかね、どうか分かりませんけどね。それであってもいいんですよ。ただあの死んだも同然だったり罪があってもいいんですけども、ポイントはしかしずっと死んだも同然はダメなんですよね。死ぬ中から、信仰を持って蘇っていくということが大事です。でそれは信じて求める人はそれを得ることができるということであります。でそれはアブラハムに、あの死んだも同然のアブラハムから新しい命イサクが生まれてきたように、我の中から復活の命であるキリストの命が生きてくるっていうことですよ。はした後はいいんですよ。でもずっと死んだも同然ダメなんですよ。で全く何の命も出てくる兆しもないって、それはまずいんですよ。あの出てこなきゃいけません。そしてそれとともにやっぱり、でそれとともにパウロは言ってますように、やっぱり我の命は、初めは死んだも同然であったとしても、パウロが言ってましたように、何とかして死者の中から復活に達したいというふうに彼は言ってるんですよ。だから我々は誰も彼もある意味では死者の中にいるんです。罪を犯すのが普通であったり、肉の欲の中にいたり、または妬みとか怒りとかですね、人を許せないとかあるんですけども、でもそこから死者の中から復活に達した人は大いに入るべき御国に入っていく可能性がありますよ。だけどパウルは、私はつらつら思うんですけども、何とかして死者からの復活に達したいって言った時には、もしパウルが逆に死者からの復活に達しないとするならどうなったのかって、危ないような気がするんですよね。あのクリスチャンでもそういう人いるわけですよ。確かにその人洗礼受けてんだけど、やってることを行ってることを反応とかですね、リアクションとか、この世の人と何も変わらない、死者から復活じゃなくてなんか死んだままじゃないかと、いつまでたっても変わらない、10年前もこうだったけど昨日もあったけど昨日も変わらないとか、そういう人ってどうなるのか、そういうつもりもない、死者から復活もそういうことを目指してもいない、もう俺はこれでいいんだって開き直っちゃってですね、同じ生き方さ、俺のこれ個性だとか、いや個性じゃなくてただ死人じゃないですかと思って、ただ罪なんかいるんじゃないですかね、すぐね怒り狂ったり、この世の人よりもって怒りを持ったりですね、恨んだりしつこくね言いたくありませんけどね、しつこく悪口をね出かきつられたりとかね、なんかこの人と変わらない、この人よりもってしつこいかなとかね、個々の人のやり方なんで、それぞれの人は報いを受けるんですけども、でも我々はそれに書いてあったらば、やっぱりこれは求めるべきであるというふうに思います。死者から復活ってことですね。でそういうふうに書いてあるってことは、私はやっぱりこういうふうに理解できます。ある種のクリスチャンはやっぱり確かにクリスチャンなんて最初は恵みかもしれないですけども、あるところでやめちゃう、死者から復活をやめない、もうね全然こう満足しちゃう、あのね、ここを妥協しちゃうやめてしまうってことですね。で見えるところだけはしてしまう、それはね、白くのは高めですよね、イエス様言うようにね、見えるところはね、で表面はともかく内側は全然変わったり、社会は達してないんですよ。でもそういう人たちって結局は危なかったじゃないですか、イエス様の時は。でもある人たちはやっぱり真剣にこの死者からの復活を求めるんだというふうに思います。それは漠然とした言い方ですけども、それぞれ個々に死者の復活ってあると思います。それは例えば、ね、祈り一つだってそうですよ。そもそも未信者の人は祈りませんし、祈るって言って一言祈るでも大変ですよね。だけどでも我々はその面においても死者からの復活を求めていくときに、ある程度の量を祈れるようになったりしますよね。そうです、そうです。または ね、人に対して怒りが思うとかね、許せないとかね、そういうことに関しても復活の命が現れていって時に、我々はこの、ね、人みたいなとこまでも人も恨むようなね、そのとこからだんだん復活を打っていく、そういう意味では、いろんな面であると思うんですけども、それをパウロはやっぱり求めたんです。そしてしかも彼の言葉を見た限りでは、なんとかして死者からの復活に達したいっていうことはまだ途中っていうふうに読めるんですよ。どう思いますか？私はこのようにして死者からの復活に達しましたとは書いてないんですよね。なんとかして達したいっていう、まあ進行形ですよね。でパウロでさえそうなんだから、我々もそうである。だから皆さんの中で変に安心しきって生きてる人は危ないかもしれない。この点に関しては真面目に考えて、大体まだ足してもいないのに、このもういいとか開けてもらわないね。行くとか言ってからいいんだけど、もう私の個性だからもう3秒で怒るのはこれしょうがないのとか、そう言わないですね。そんなこと言わないですね。私は一回言われたら一生恨むのはこれはやめないのとか、そういうこと言わないですね。私はほんまにいいとか、それは危ないですからね。後にやって、こうちょっと間違えてたって、そういかない面があるかもしれない。これは真面目に考えなきゃいけないって、それは私がそう思ってるんですよ。そう思ったら、この箇所見てよかったですよ。この箇所メッセージするまでそこまで真剣に思わなかったんですけど、あんまりそんなに深く考えてなかったんですけど、この箇所見て、ああ、ちょっとまずいなって、やっぱ危ないのに。見習ってはいけないなって、変なところで妥協してるとこあったんじゃないか、やっぱりちょっとね、個性とか何でもあって限界だとかのこと言わないで、やっぱりちゃんと元々がいけないっていうふうに思ってる。だからやっぱりこれはね、御言葉はやっぱり尊重しなければいけません。パウロでさえそう言ってますし、だから我々も、そういったことはですね、求めていくっていうのは普通なんだというふうに思います。で、ガラテヤ書3章に戻りますけども、17節。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、そのうち430年経ってできた、立法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることはないということです。なぜなら、相続はもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが、神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えたもので、見つかりたちを通して、仲外者の手で定められたものです。立法とは何かというと、ここで約束を違反をね、示すために付け加えたっていう、こういう我々の発想と、異なるような言い方をしてるんですね。それは立法のあらゆる細かい規定ですね。なんとかの時には手を洗うだとかですね、身を清めるだとかですね、7日目に種を入れないパンを食べるとか、いろいろ細かい規定っていうのは、これを全て守って神の前に完全な義人として立つというふうに、我々はそういうふうに立法を言いますけど、そうじゃなくて、これはこの立法を示すことによって、実は人間がどんどんどんどん罪に入っていって、あの失敗も犯しましたね、この失敗も犯しましたねって、そしてそれによって自分たちが罪人だということを理解して、そしてキリストの救いに預かるためだって、そういうふうに言ってるんですよ。このことは理解してください。我々は、考えると逆です。我々は全ての律法を完全に守って義となりたい、そのために神は律法を与えたと思うんですけど、神様は違うんです。そういう細かい規定を通して、我々がいかに律法を守れないものか、またあの教えもこの教えも守れないものかということを理解して、そしてあっちでも失敗し、こっちでも失敗、そして最終的にはキリストに頼るということを、体得するために与えられたということですね。このあたりは正しく見ておいていただきたいと思います。じゃあ